パウロは看守に何をしなければならないかと言うと、主イエスを信じることをしなさいと言ってますね。もちろん私たちが神様に罪を許されられ、神の国の祝福に預かるためにね、私たちが一生懸命聖書を学びなさい、良い働きをしなさい、愛しなさい、善行を積みなさい、そのことを言ってない。そうではなくて、私のために死んでよみがえったイエス様の完成された救いをしっかりと受け止めなさい、信じなさい。イエス様を信じる、これが決定的なことです。これまさにこのことだけです。しかしこのことをしなければならないと、まあ、こういうふうに言ってるわけですね。あのペンテクストの日に、ペテロの説教に心を刺されたユダヤ人たちは、私たちはどうしたらいいのでしょうか、大きな罪を犯しました、イエス様を十字架につけてしまいましたと、こう尋ねたときに、ペテロは悔い改めなさい、そしてイエスの名によってバプテスマを受けなさいと言いました。同じことなんです。悔い改めてキリストを信じて、死んだ主として洗礼を受けなさいと、こういうことなんですね。ここでは悔い改めということが命じられておりますけども、なすべきこととして命じられておりますが、罪を心から悔い改め、イエスを救いとして信じること、そして死んだ印として告白としてバプテスマを受けること、これが言われていることなんです。でも同じことなんです。一つのことを言ってるんです。悔い改めと信仰というのは全く別々のことじゃなくて、一つのこと、手のひらのこと、手のひらのこと、手のことですね、一体のことです、ね、悔い改めた人は必ずイエス様を信じるんですね。そこに至るんです。悔い改めのない信仰はありませんし、信仰というのは必ず悔い改めの前提として、自分のこれまでの罪を心から悔い改め、自分のために真理を磨くとすると、救い主を信頼していくときに、私たちの罪を許され、清められ、永遠の命が与えられ、神の祝福に預かることができると。一言言うならば、主イエスを信じなさいということ。で、パウロが看守に言いました、この主イエスを信じなさいと言った、この主イエスをという言葉は、正確な意味では主イエスの上にというですね、主イエスの上に信頼していきなさい、まあ、こういう意味なんですが、イエス様の上に自分自身の全てを乗せてしまうこと、イエス様の上に我が身と卵を、生涯を、生活を預けてしまうというね、こういう決断、それが実は信じるということなんですね。私たちが誰かを信頼するという時にですね、いつでもそれはある種のこの決断と冒険を必要としますね。例えば、青年が一人のこの伴侶と出会ってですね、結婚をこの決定しよう、結婚です、この人結婚するという時にですね、それは一つのね、とても大きな冒険だと思いますね。で、決断をしますね。大きな商取引をこうなさった方がいらっしゃるかもしれません。いや、日頃行かないところの銀行のですね、銀行にはこういうところがあるんだと、立派な応接室に通されましてですね、そして立ち上げのもとにですね、反抗する、ね、契約を確認してですね、反抗をするね、相手の人にもいるんですけども、どうぞよろしくお願いしますなんて言いながら反抗する、もう一回数字をこう桁を数えながらね、大丈夫かな、こういうやり取りをして大丈夫かなと思いますけどもね、まあ、信頼してですね、反抗するわけですね。これも大きな決断ですよね。もうこれで失敗したらもう全部失うようなことになるときにですね、本当にもう大きな勇気がいりますね。手術をするとき、このお医者さん若いなと思いながらですね、いろいろ説明してくださって、いやなかなか優秀なお医者さんですよなんて言いながらですね、言われてそのことを慰めながら、もうこちらではね、一つ覚悟を決めて、いや先生一つよろしくお願いしますと、これもですね、決断をしなきゃいけない、信頼しなきゃいけないですね。そしてその決断をするのに、私たち相手の人が与える心象というもの、大きな力があるということを感じますね。相手が信頼するに足りる能力があり、良い人だという、そういう 印象や確認を持つからゆえにですね、こちらも一つこの人に全てを自分を託そうという、そういう思いになる、そういう決断に進むことができるわけでありますね。まあ、そういう場合、決断というのはこちらのすることでもあり、また相手の誠実さ、力、真実さがさせてくれるということであるかもしれませんね。イエス様を信じるということもまさにそうなんです。イエス様について学び、その御言葉に触れ、その歴史を紐解き、本当にこの世界、本当に信頼できる救い主がこのお方だけだ。そういう私たちのうちに一つの確認ができたときにですね、私たちは思い切ってですね、イエス様を信じるという確認できるわけですよ。それは単にですね、イエス様をどこかで信じてるとか、良い人だと思ってるとか、いいんじゃないキリスト教はと、そういうレベルじゃないです。私自身、また家族、将来もこの方にお任せする、そういう決断。だからキリスト信仰というのは簡単にできません。本当に信というかどうかしっかり疑ってかかるべきです。きちんと調べるべきです。まあ、完璧な信頼できる証拠というのはなかなかないわけでありますけども、しかしやりこの方は違う、この方は確かな、私が本当に信じていい方はこの方ではないかという、やっぱり私たちは、ね、調べなきゃいけない、確認しなきゃいけないです。よく読まなきゃいけない。祈らなきゃいけない。神様、本当にあなたはお祈りですか。イエス様、あなたは本当に私の救い主ですか。そういうことが非常に大切になってまいります。そしてこの方が信じて決断して、イエス様というお方の上に身を投げ出していくわけですね。その時に本当に私たちはイエス様のその私たちの信仰を受け止めてくださる時に、その信仰を通して私たちがイエス様とこのやり取りが始まるわけでありますけども、目に見えない神様を信頼するということのこの内容というものを私たちが味わっていく時に、ああやっぱりこの方なんだということがはっきりしてくるわけなんですよね。ですから私たちが信じる決断をして、イエス様の上に我々と我が身を置いていくということを決断をしなきゃ、信仰による決断をしなきゃいけないということであります。主イエスを信じなさい、そうしたら分かってきますよ、救いはあなたのものになってきますよ、その救いが何であるかということがじわじわじわじわ分かってきますよということでありますね。信じて身を委ね、任せてみる、その時身をもって救いを体験するという、そういう促しの言葉の主イエスを信じなさい、主イエスを信じて救われるという、そういう体験、味というものがあるとすれば、身をイエス様の上に任せて委ねてしまうという決断を持った信仰なしにそれは味わえないのであります。しかしそれをやるときに、あ、本物に触れていくという、その恵みを私たちは知ることができるんです。どうぞそれをやってみていただきたいと思うんですね。ですから聖書を読み始めていただきたい、聖書についてイエス様についてこの学んでいただきたい、知っていただきたい、そしてこの素晴らしい信仰のチャレンジに応答していただきたいと思うんですね。また私たちもイエス様を信じたという私たちもですね、今日本当に私たちはこの意味においてイエス様を信じるのだろうかということを問わなきゃならないと思います。いつの間にかイエス様は確かに信じたんだけども、まあ、信じっぱなしでね、本当にイエス様とのやり取りをしているかどうか、生ける主に信頼してお従いして生きているという、その信仰に生きているかどうか、その恵みというものを聖霊の証というものを私たちが体験しているかどうかということですね。これは私たちが今日問われているところです。 よ。クリスチャンだろうと、何もそうだろうと。第二に、救われますということです。